皆さんおはようございます。今日はウェルカム礼拝ですね。皆さんを歓迎したいと思います。また今日はですね、ペンテコステという日でもあります。ペンテコステというとわからないですけれども、日本語では聖霊降臨節とかね、聖霊降臨祭というふうに言いますね。つまり聖霊、神様の霊、イエス様の霊が私たちに与えられた、教会に、そして悠々にわたってですから、今私たちにも与えられている、そのことを一緒に心に留めて記念して喜び祝う、そういう時になります。ですので今日の聖書の箇所も、それにまつわるところなんですね。で、まつわるところと言いましたけれども、そのものの箇所だとすると使徒言行録のところになって、今日ちょうど子どもたちの紙芝居の話をしたところになりますね。炎のような舌が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまったって、その出来事が書いてあります。ですけれども今日はですね、与えられた箇所がちょっと違うところで、ルカによる福音書の11章のところ、祈りについて始まるところであります。どうしてこれが聖霊に関わるのかと言いますと、最後まで読めば分かるんですが、13節のところで、そのことが出てくるんですね。言ってみれば今日のこの11章1節から13節は、祈りということの中で聖霊ということ、そのことを語ってくれている、そういう箇所になります。イエス様の例え話も含めて今日は一緒にそこからメッセージを受け取っていきたいというふうに思います。で、今日特に中心として何度も読み返しながら心を留めていきたいのは、非常に有名なところで皆さんもご存知かもしれない9節の言葉になります。ということで一緒にですね、ルカによる福音書11章の9節を読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。きっと読んだら、あ、ここかというふうに皆さんは思われると思います。開いている方はどうぞご一緒に声を出して読んでみてください。ルカによる福音書11章の9節です。いいですか、いきます。せーの。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。はい、聞いたことありますね、きっとね。多くの人が聞いたことがあるところと思います。求めなさい、そうすれば与えられる、どこかで聞いたなと思うわけですね。特にこの求めなさいという言葉、求めなさいというのを今日一番私たち受け取りたいメッセージとして一緒に耳を傾けたいと思うんですね。今日私たちはこの御言葉を通してイエス様から求めなさいってそう言われているんだ、そう受け取っていきたいと思います。求めなさいということがテーマになりますが、最初に考えたいことは誰に求めるのかということと、どのように求めるのかということです。ちょっと順番としては逆に話しますが、どのように私たちは求めるのですか、そして誰に求めるのですか、そのことを最初に一緒に思い巡らしていきましょう。求めなさい、どのように、誰に求めるのですか。それを知るためのヒントというかキーポイントはですね、今読んだ9節の最初の一言ですね。そこで私は言っておくって言ってるんです。イエス様はそこで私は言っておくって言ってますから、そこでの前に何かがあるということですよね。何かの話があったからそこで私は言っておくというふうにイエス様は言ってるんです。これの直前には例え話が書いてあります。イエス様はですね、祈りについての例え話をしてるんですね。で、その例え話の上でそこで私は言っておくって、そういうふうに言うんです。で、じゃあこの直前の例え話はどんなものだったでしょうか。そんな長くはないので5節から8節を一緒にちょっと読んでみましょうか。一緒に読むにはちょっと長いかな。頑張りましょう。5節から8節を一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は、家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません、しかし言っておく、その人は友達だからということでは 起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。はい、ありがとうございます。不思議な例え話をイエス様はするわけですね。ある人がいて、その人の家にどうも旅をしてね、訪ねてきてくれた友達があるらしい。まあ、その人は困っちゃったわけですね。せっかく来てくれたんだけど、今ちょうどもてなすための食事の準備がないなって。でも来てくれたのに何も出さないわけにはいかない。嘘だ、あの友達のとこ行ってちょっと借りてこようって、そういうふうに思ったわけですね。でもちょっと非常識だったのは、そしてこの例え話が変なのは、それは真夜中だったっていうんですね。もっと早く行きゃいいのにね、真夜中に来たんでしょうか。だから来た友達も友達ですけども、仕方がないですね。で、真夜中にもう一人の友達のとこ行きます。そしてどんどんどんというわけですね。しばらく経ったら、まあ、そんなの書いてないけど、なんだよって、こんな時間にいて来るわけですよね。そしたら、いや実はちょっと友達来てるからパンを貸してほしいんだって、3つ後でちゃんと返すからパン3つくださいって言うんですね。お前何時だと思ってるんだって、書いてないけど多分そういうことですよね。何時、非常識だと思わないのかって、真夜中だし子供たちも寝てるしみんな静まってるのに何考えてるんだって、帰ってくれって、そういうわけですね。でもこの例え話で一番変なのはその後ですよ。なんとですね、この友達は、この訪ねてきた人は帰らないんですね。普通だったらそこまで言われたら、やっぱそうだよなって、ごめんって帰るんですけども、まさかの閉まったドアをまた叩くわけですね。頼むからお願い、なんとかください、必要に頼めばって書いてありますから、相当何回もでしょうね。で、相手は根負けをするわけですね。分かった、もういいからあげる、帰ってって言って、まあなんとかパンをゲットした、まあ、こういう話ですね。イエス様の例え話は往々にしてですね、ちょっと変わっているっていうか、普通じゃないんじゃないのって思うようなことをですね、まあ、でもそこにこそ例えの語りかけるものがあるわけですけれども、まあ、今日の話はそういうことであるわけです。で、ポイントはですね、そのようにして最終的にどうしてこの友達はパンをくれたのかというところにあるわけです。で、ちょっと8節もう一回ね、見てみたいと思います。8節だけちょっと読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。はい、友達だったって話で始まったのに、結果的にですね、彼が受け取った理由は友達だったからじゃないということなんですよ。もう友達の関係の話じゃなくなっちゃったね、最後は。なぜか、そして結論は何かって、なんでこの友達はあげたのかというと、しつこかったからなんですよ。ね、びっくりしますよね。必要に頼んだから根負けしたということですよね。で、まあ、元の聖書、新約聖書ギリシャ語ですけど、元の言葉を直訳すると、彼の厚かましさのゆえにって訳される言葉なんですよね。彼があんまり厚かましくてしつこかったから、もう相手はこれはもうあげないと帰んないぞこいつって思って、じゃあいい、あげるからもう帰ってって言ったっていうんです。友達の話から始まってるのに、結論は友達だからとか関係なくて、しつこかった、厚かましかった、そこがポイントだという話になるんですね。さあ、どのように求めるのか。求めなさいって、これが今日の私たちへのメッセージですが、どのように求めるのですか。そのメッセージは、しつこく厚かましくあなたは求めなさい。これがイエス様が今日私たちに語っていることなんですね。ちょっと不思議な感じがしますけれども、だからこそこのような例えでイエス様は私たちに教えているんですね。ちょっと引くぐらい厚かましくあなたは行きなさいって、求めなさいって、そういうふうに今日語られているんですね。ちょっと誰が言ってたのか私忘れちゃったんですけど、確かに聞いたことは覚えてるんですね。あるところである先生がですね、まあ、お話をしてくださっていて、その話自体がすごく印象的でね、誰が話してたか本当に今でも思い出せないんですけども、ある先生が とあることを願っていてですね、求めている祈りがあったんです。それで、よし一回集中してね、祈りたいと思って韓国の祈祷院に行ったそうです。祈祷院というのは要は祈りのための専門の、ね、場所ですよね。私もビジョンのために何度か近くにある祈祷院、このどこだっけ、あそこ羽鳥だったか一緒か、あそこの祈祷院に行ったことありますけれども、まあ、とにかく韓国にはそういう施設たくさんあるんです。で、祈りがね、熱い国ですよね。で、そこに行ってですね、先生はそのことを求めて祈 り始めたんです。でもまあ日本人の先生ですから、まあ、私たちよく知っている通り、ああ神様どうぞ与えてくださいで、まあ、熱心にではあるでしょうけども祈ったんですね。ところがですね、最初の日から、まあ、あの一緒にいた他の韓国の方からですね、お前何やってるんだ、それじゃ全然ダメだって言われたそうなんですね。で皆さんご存知でしょうか、韓国の方の祈りは非常に熱いんですよ。おー違うっつって祈るんですよね。ものすごい熱い祈りをされるんですよ。まあ、見習うべきところは私たちあると思いますけど、それで、まあ、その韓国の人からですね、お前全然ダメだって、それじゃその熱意が全く響いてこないって、こうやって祈るんだ、おー違うっつって教えてくれて、でもうその人は素直ですからね、あそうなのか、私はちょっと私日本人の私の感覚がちょっと恥ずかしいんだけどやってみるかと思って、まあ、言われた通りですね、熱心に祈ったそうです。で、まあ、結論としては与えられたって、まあ、求めてたことが、ね、与えられたということで本当に素晴らしいんですけども、でもその求めるって本当に、ね、力強く熱心に厚かましいぐらい引くぐらいに祈るって、まあ、その求めるっていうこと、まあ、そのことが今日私たちに語られていることだと思うんですね。でこれその国民性のこともあると思うんですけども、だからこそ私たちにすごく大事なことを語りかけていると思うんですよ。私たちはですね、まあ、遠慮の文化っていうんですかね、そういうところがありますよね。ちょっとあんまりね、引くぐらい引っちゃうと本当に引かれちゃうからであのね、こいつやばいやつだと思って近寄ってくれなくなるかもしれないから、まあ、ちょっと遠慮しとこうかなって、まあ、どうしてもねまず遠慮しようかっていうところが先に立ちますけれども、でも今日のメッセージは何ですか、今日の求めなさいは何ですか、それは厚かましく求めなさいなんですよ。普段私たちが避けて通ることです。普段私たちがしないことだから、だからこそ意識的にこう言われてるわけですよね。厚かましく引くぐらい必要にあなたは求めなさいって、まあ、そのように語られているわけですね。ぜひこのことを覚えましょう。ただそんな私たちですから、このことを考えるときにちょっとどうしても懸念が起こるわけですよね。何かというと、いやこの人友達失うんじゃないのっていうことですよね。真夜中だぜって、確かにパンをもらったかもしれないけど、パン3つと引き換えに友達を失ってどうするんだって私たち思うわけですよね。私たちの感覚だったらね、あこいつやばいやつだから、もう絶対今日パンあげたら後から連絡取らないようにしようとか、そういうことになるかもしれないですね。下手したらね、まあ、ならないこといいですけれども、でもそういうことを私たちは思うし、まあ、事実ですね、そういうことは起こり得るわけですよね。ちょっとこの人厚かましすぎるなって、ちょっとこの人必要すぎて、このまま付き合っていくと私大変な目に遭うんじゃないかって、そう普通私たちは思っちゃうわけですよ。でその通りなんです。でもですね、大事なことはこれ例え話だということですよ。で祈り求める例え話だということが大事です。現にじゃあ現実の話としてはこれは何なのか、これ例えているけれども現実の話としては何なのかというと、私たちが必要に厚かましく求める相手はあなたの友達じゃないということです。あなたはあなたの友達にしつこく引くぐらい頼みなさいとは言ってないんですよ、この見事はね。誰に何を頼むのか、あなたが厚かましく引くぐらいに求める相手は父なる神であるということですね。主にしつこく厚かましくあなたは求めなさいとイエス様は今日私たちに語っているわけですね。相手は天のお父さんだ、この天のお父さんにあなたは願い求めなさいってそう言ってるんです。この例え話のさらに前、今日読んでいただいた箇所の最初のところでは、お弟子さんたちがですね、お祈りを教えてくださいってイエス様のところに行きます。そこでイエス様が教えてくれるのは、私たちもよく知っているあの祈り、主の祈りですよね。主の祈りは何と言って始まりますか、天にいまします我らの父よ、父さんということですよね。天におられるお父さん、これが私たちの祈る相手だ、まあ、そういう伏線じゃないんだけど、まあ、結果的に今日の箇所としては、その伏線になっている部分があるわけですね。お父さんに向かって私たちは厚かましく求めるのです。だから厚かましくて良いのです。必要に求めるんです。だからお父さんだからいいんです。それでいいんだということをぜひ心に留めてほしいと思うんですね。この関係は切れない。私たちがいかに厚かましかったとしてもそれは切れることがないんです。まあ、人間のね、親子関係というのはちょっと難しいところがあるけれども、それでもまあ少し光と影のように反映している部分はあるかもしれないですね。 この話はしたかもしれませんが、私の父が、昔、今はもうそれは引退してますけども、教会士をしていました、いわゆる刑を受けている人たちのところで、お話をしたり、あるいはお話を聞いたりする、そういう働きですね。だからそこでいろんな人たちと、関わり合いを持つことができるようになったからだと思うんですけども、ある時、言ってたわけですね。その関係というのは切れないんだなと思ったって、それは誰も迎えに来てくれない、受刑者の人が外に出てきた時にお父さんが迎えに来ていたって、こんなやつだけど子供だからと言って迎えに来てた、きっとそれがすごく彼に印象に残ったんでしょうね。そんな話を前にしていたことがあります。ああ、そういうことがあるんだなって私思いました。もちろん最近もね、ちょうど非常に痛ましい事件がありましたね。ああいうのを見ると、ああどうなんだろうかって、やっぱり人間って不完全なところがね、どうしてもあるなって、私たちはどうやって受け止めたらいいんだろうかって、そういうことももちろんあります。でも天の父はですね、完全ですよ。天のお父さんは本当に完全な方ですね。だから私たちは安心して求めていっていいということですね。神様にはちゃんと受け止める懐がある。ドンと私たちを受け取ってくれる、そういう懐がある方ですね。だからこの方には、他の人はねちょっと厳しいかもしれないですね。お互いでも嫌かもしれないですね。でもこの方は大丈夫。あなたは厚かましく求めなさい。必要に求めなさい。天の父にそのようにしなさい。こう語られているわけですね。ぜひこのことを私たちは覚えたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。誰にですか？天のお父さんにです。どのようにですか？しつこく厚かましくあなたは求めなさい、こう語られています。さあ、もう一度9節を読みたいと思います。また次のことを、求めるということで考えていきたいと思います。じゃあ9節一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。はい、こう書いてあります。誰にどのように分かりましたけれども、何を求めるんでしょうか。このことをまだ考えていなかったですね。私たちは一体何を求めるんでしょうか。一つの答えは直前のさっき読んだ中の8節に出てきます。必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろうというふうに書いてありますから、必要なものは何でも求めたらいいということですよ。あなたが本当に必要だと思っているならば、そのことをどうぞ遠慮なく何でも求めなさい。本当に厚かましく何でも求めなさい。そうイエス様は進めてくださっているわけですね。これが私たちに与えられている特権ですね。本当に素晴らしいですね。人間同士だったらこうはいかないって、多少遠慮しないと関係が壊れてしまう。でも私たちは何でも必要なものを必要に頼める、そういうことが、そういう方がいるわけですね。天のお父さん、何でも必要なものを頼みなさい。主の祈り、これの直前に書いてある主の祈りでも祈ってますね。3節のところでは、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいって、これは2つの、ね、面がある言葉ですよね。我らの日常の糧を今日も与えてください。1面はね、ある意味では信仰深いことですね。なぜなら日曜の糧、日ごとの糧であるわけですから、明日も明後日も与えてくださいと祈ってるわけじゃなくて、毎日必要を主が満たしてくださるっていう信仰告白もあります。でも同時にですね、ある意味では、本当に頼りっきりの厚かましい祈りでもありますよね。必要なものは全部与えてくださいって、あなた毎日毎日用意してくださいよ、私の生きる糧全部あなたが用意するんですよって、そう祈るわけですから、なかなかのもんですが、そう祈りなさいっていうことです。必要なものは何でも祈っていいよ、必要なものは何でも求めていいんだよ、このことが第一に語られていることですね。ですからどうぞ皆さん、今日からまた必要なものは何でもどうぞ願っていただきたいと思います。またですね、ここでは求めなさい、そうすれば与えられるのほかに、探しなさい、見つかる、門を叩きなさい、開かれるって、もちろん神様を求めたり、あるいは本当に探しているものを見つけていくっていうことも含まれていますね。でその中でさらに、私でもこんな祈りばっかりでいいのかなって、もし皆さんが思い始めているんだったら、今日がまさにその大きな変化の時ですね。もう一つ大事な真のメッセージをイエス様は今日のところで語っているわけですね。それは13節、今日の最後のところに出てくるわけですね。13節をみんなで読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。このようにあなた方は悪いものでありながらも 自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は良いものをまとめるものに聖霊を与えてくださる、はい、すみません間違えました。最後のところが大事ですね。天の父は求めるものに聖霊を与えてくださるっていうんです。つまりですね、この話の真のメッセージは、まあ、もちろんだから何でも求めていいんですよ、これ前提なんですけど、さらに付け加えての真のメッセージは聖霊を求めなさいということなんですね。まさにペンテコステのメッセージだと思いますね。あなたは聖霊を求めなさい、今日そのように語られているということを心に留めて求めたいと思います。聖霊とは何ですか。では聖霊とは何ですか。それは主ご自身であるわけですね。神様の霊、世界を作られた神様の霊であって、またイエス様の霊でもありますね。乙女マリアに身ごもったあの霊が聖霊でもあるわけですね。もっと私たち身近にいれば、今私たちと共におられる、今ここにもおられて、私たちの礼拝のうちに生きておられるこの主ご自身、神様が聖霊だというふうに言ってもいいですね。目には見えないけれども、確かにここにおられる、生きておられる主が聖霊なのだということですね。これが聖霊です。この方を求めなさい、これが最後に付け加えて語られている最も大きな真の今日のメッセージですね。なぜ聖霊を求めるんですか。今13節のところでは、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知ってるって書いてますね。その直前に何が書いてあるかっていうと、またこれも不思議なことが書いてあるわけですよ。11節12節ですね。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。よっぽどひどい親じゃない限りいないですよ、そんなやつはね。だから魚が欲しいって言ったら、まあ、じゃあ魚を探そうって思って魚出すわけですよね。鮭でも何でも出すわけですよ。また、何て書いてありますか。続き、卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。そこまで違う形のものを与えないだろうと思いますけど、当然そんなやつはいないっていうことですね。ちゃんと、まあ破綻してないね、愛のある親子関係であるならば、魚が欲しいよって言われたら、はい、じゃあ魚を用意してあげようって思うし、まあ、できるかできないか別として思うし、卵が欲しいよって言ったら、あ、そうなの、じゃあ卵食べさせてあげたいなって思うわけですよ。まあ、全然余談ですけど、うちの娘はねオムライスが大好きで、うちの奥さんが何がいいって言うと大体オムライスっていうので、聞くとオムライスになっちゃうっていう問題がありますけど、まあ、そういうふうにね、こう欲しいものを親は与えようとしてくれるっていう、そういうことがあるわけですよね。で、問題は父なる神様です。天のお父さんはどうですかって。天のお父さんも同じだっていうんです。あなたたちが子供にいいものをあげたいと思っているかいって思ってるね。だとするならば、天の父なる神様もそうだ、いや、あなた方以上にそうだ。いいものあげたいって、このかわいい私の愛する子たちにはいいものあげたい、この子にはいいものあげたい、もっといいものあげたいっていつも思ってるって。で、じゃあ一番いいものは何だろうかって、一番いいものは主ご自身であるということですね。私の全部をあげたい、私の全てをあげたい、いつも共にいて全部守ってあげて全部備えてあげたい、そして必要なものは何でも揃えてあげたい、そして何よりも愛し、またこの子に私の持てる全てのものを、まあ、相続させたいって、まあ、そう思うわけですよね。これが聖霊を求めなさい、あなたが私を求めるなら私をあげようと、そう語っておられるわけですね。これが今日の一番大きなメッセージ、私たちへの神様の約束ということですね。だから求めなさい、そうすれば与えられるなんですね。私たちは求めていきたいと思います。主よ、あなたの霊を私たちに与えてください、あなたご自身を私たちに与えてください、どうぞ私のうちに住んで私の主となってくださいって、こう祈るわけですね。求めれば与えられる、本当に簡単でしかし大きな約束を主はしてくださった、このことを覚えたいと思います。今日あなたが求めるならば主は与えてくださる、ぜひそのことを受け取っていきましょう。また、もう一つ付け加えたいポイントは、単に求めるだけじゃないということなんですね。私たちはどうしたら聖霊を受け取りますかって、もちろん求めたら受け取るが今日の答えです。で、さらに今日 あのペンテコステの子供のメッセージでも少し話しましたけれども、ペトロが説教をして、そして感動した人たちがいるわけですね。おそらく聖霊がそこに働いてたでしょう。みんな心を動かされて、あ、これは本当の話だなって、私たちは何とかして神様に答えたいって思った人たちが3000人いたんですよ。 3000人もの人たちがこの話には答えなきゃってレスポンスしたいって応答したいと思ったんですよね。でペトロに言った、兄弟たちどうしたらいいですかって書いてある通りです、聖書にね。そうするとペトロは答えるんですね、悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい、イエス様のお名前で、そしたら賜物として聖霊を受け取ります、そして罪が許されます、今順序逆だったですけど、罪が許されて聖霊を賜物として受けます、こういうふうに言ってるわけですね。ですから皆さんが信じて、そして、可能ならばバプテスマを受けたならば、その時に聖霊を受け取るわけですね。もちろん求めたら受け取るというのは答えですから、求めたら教会でも受け取りますけれども、でもそれが約束です。で、洗礼を受けて受け取ったその聖霊は私たちのうちに住まわれます。内住のキリストという表現がありますけれども、私たちのうちに住まわれますから、その方は亡くなることがないですね。ですから皆さんの、ここにいる皆さんのうちに聖霊はおられるんです。でも今日のこの求めなさい、そうすれば与えられるの求めなさいは、それにとどまらない話をしているんですね。この求めなさいという言葉はちょっと日本語だと表現しづらいんですけれども、元の言葉で言えば求め続けなさいということなんです。キープ求めイングっていうんですか何て言ったらいいんだ、いいことバカみたいなこと言っちゃいましたけどずっと求め続けなさいということですよね。それをイエス様は語っておられるわけですよ。だから私たちはイエス様を信じて、そしてイエス様を受け取ったならば、私たちのうちにイエス様住んでくださいます。これ約束だからも住んでるんですね。でも住まわせ方というか、住んでいただき方というのはやっぱり大事なことで、イエス様どうぞ私のうちに住んでくださいって、じゃあここがねリビングですから、とりあえずお茶でも飲んで、あとはちょっとあんまり動かれると私の方も不都合ですから、どうぞここでゆっくりくつろいでいただいて、そっちのドア開けちゃダメとか、こっちはダメとか言って、私たちの中でも開けていいドアとね、開けてほしくないドアってありますから、ここは行ってここは行かなくてとかってことになっちゃう。だけどそうじゃなくて、求め続けなさいというのは、あなたのうちがその聖霊で神様で満ち溢れるようになるように、イエス様で満ち溢れるようになるように求め続けなさいということなんですよね。それはドアを開けていくということでももちろんありますけれども、どうぞこのドアもね開けてください、ここもちょっと恥ずかしいんですけどね、どうぞお願いしますって言って、そうしていくならば、私たちのうちに本当にイエス様が満ち溢れていく、聖霊が満ち溢れていく、そのことを求め続けなさいというふうにイエス様はここでは実は語っているわけですね。満ち溢れるほどに、そしてまた言い方を変えるならば、実が結ぶほどに、ちょっと今日は順番いつもと逆になりましたけど、最後に一緒にこの主題聖句をね読んでみたいと思います。右前に主題聖句あるので一緒に読んでみましょう。せーの、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。はい、イエス様はブドウの木です。私たちは枝です。つながっているならば実を結びます。つながっていないと実は結ばないんですね。つながっていると栄養がどんどん私たちのうちに満ち溢れていって、そしてやがては実がなるって、そう言ってるんですよね。私たちも今日からまた求めていきたいと思います。イエス様、聖霊なる神様、どうぞ私のうちに住んでください。そしてどうぞ満たしていってください。もっともっと私のうちに満ちてください。溢れ出して、流れ出して、そして実り豊かに実っていくまで、どうぞあなたが私のうちに住んでください。そのように私たちは求めていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。今日はウェルカム礼拝でもありますので、どうぞ後でも分かち合っていただきたいと思いますが、どうぞ思い巡らしてみてください。まず私たちは求めなさいと言われています。それはどのようにですか。厚かましく、しつこく祈りなさい、求めなさい。皆さんどうですか。そのように求めたことはあるでしょうか。ぜひそのことにも応答してみましょう。また相手は誰ですか。天のお父さんです。天のお父さんってどんなイメージで皆さん祈っていますか。そのことも思い巡らしてみましょう。そして一番求めてほしいのは神様ご自身、そして聖霊だということですね。ぜひそのことも思い巡らして、しかもただいてっていうだけじゃなくて、満ち溢れてくださるように祈り求めていきたいと思います。他にもどうぞ今自由に示されていることや感じていることあったら祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。